恵み深い私たちの天の父なる神様、今日も私たち一人一人をそれぞれの生活の場所から呼び集めてくださって、私が主であることを知りなさいと、今日も私たちの心の扉をノックしてくださって、私を迎えよと今私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。今私たちは慌ただしい一週間の旅路を終えて、自分自身の心を神様に明け渡したいと願います。神様ご自身がどうぞ御言葉によって触れてくださって、私たちの心にどうぞ王座にお座りくださって、私たちの歩みを、私たちの一週間を祝福と平安をもって導いてくださいますようにお願いいたします。病の中にある方々、回復を祈っている方々に続けて神様が触れてください。市川兄弟のお父様が今週退院予定とのことで、これまでの主の守りと奇跡を感謝いたします。続けて完全なる癒しをお与えください。安西兄弟も約2ヶ月の入院を終えて、今週水曜日退院されますので、どうぞ退院後のご自宅での生活も続けて守られますようにお願いします。また自宅療養中のお一人お一人を守り支えてください。痛みのあるところに神様が触れてください。また愛する家族親族を天に見送られた方々には、主の慰めが続けて豊かにありますようにお願いいたします。神様、今私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。あなたの御言葉には力がありますから、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、暗闇にうずくまりやすい私たちをあなたが照らしてくださって、これが道だよ、これに歩みなさいと、今日も手を引き背中を押して、主と共に歩む、そんな一週間へと送り出してくださいますようにお願いします。私たちの心に触れることができ、変えることができるのは神様だけですから、今あなたを待ち望みます。どうぞご自由にお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2024年に入って3週間が経ちましたけれども、皆さんはどのように新年の歩みを歩み出しておられるでしょうか。そしてまた、どんな1年にこの1年していきたいなと願っておられるでしょうか。先日ある方との立ち話の中で、その方はですね、私は最近杖をついて歩く練習をしているんですって言っておられました。まだまだお元気な方ですけれども、私たちの歩みには杖を必要とする時がやっぱりあるし、そしてその杖を上手に使うことができれば、それが転ばぬ先の杖となり、それが私たちが歩く時に本当に大きな助けとなるのではないでしょうか。杖はその人が歩くのを支え、助け、導いてくれるものだと思いますけれども、皆さん、私たちの人生という歩みにおいては、私たちみんな杖を持つことが必要不可欠ですね。だって自分の力だけでは生きていけませんから、自分の力には限界がありますから。じゃあ皆さんは与えられたこの2024年、何を自分の杖として歩んでいくことができるでしょうか。今日は詩篇71編をご一緒に見てまいりたいと思いますけれども、ある人はこの詩篇71編に、信仰を杖とする人生、信仰を杖とする人生というタイトルをつけています。また思い浮かぶんじゃないですか、賛美歌の270番は、信仰こそ旅路を導く杖という歌詞で始まりますね。私たちはまさに信仰を自分自身の人生の杖として、信仰こそ旅路を導く杖として歩んでまいりたいと思います。 移り変わる一時的な見えるものにではなくて、永遠に続く見えないものにこそ目を止めて、今年もこの与えられた旅路を主と共に最後まで全うしてまいりたいと思いますね。今思いがけずちょっと歌を歌ってしまって、あまりに声が震えていたので、自分自身何だったんだろうって思っているんですけれども、いろんなことがありますね。人生には動揺することも、もしかしたらドキドキすることもあるかもしれませんけれども、信仰を握りしめて歩んでいきたい。さあ、この詩編71編、誰が書いた詩編かというと、作者ははっきりとはわからない、そういう詩編なんです。でも内容を見ていくと、どうやらこの詩編を書いた作者は若い人というよりは、長い人生を経験して年を重ねて老年になっていた、そんな時にこれまで歩んできた長い人生を振り返りながら改めて神様に祈った、そういう詩編だと言われているんですね。作者は老年になって信仰によって生き抜いてきた自分の人生を振り返って、ああ確かにいろんなところを通ってきた、確かに人生は山あり谷ありだった、きつい坂道もあったかもしれない、向かい風に悩まされてうずくまってしまうような時もあった、多くの苦しみや悲しみも経験してこれまで歩んできた、そしてこの詩編を歌っているこの時、まさに今もなお敵の中に置かれている。しかしこれまで信仰を杖として、苦難の中でもいつも神様を賛美し神様に信頼して生きてきた、それを私は最後まで貫くのだと決心して祈っているのがこの詩編なんです。これまで私の歩みを守り導いてくださった神様を、私は今この時も信じているのだと、そんな祈りと信仰の告白がこの詩編には書かれているんですね。皆さん、私たちはどうでしょうか。与えられたこの2024年を、これからの歩みを、何により頼み、何を杖として歩んでいくことができるでしょうか。今日は老年になった信仰者が苦難のただ中にあっても神様を信頼し神様に祈り、そしてその口にはつぶやきとか呪いとか嘆きとかではない、かえって賛美が満ちる、賛美が満ちるのだと、そんな信仰者の幸いを歌った詩編をご一緒に見てまいりたいと思うんです。はじめにアウトラインを前に出していただいて確認しましょうか。今日はこの詩編を通して、もうすでに何度も言いましたけれども、私たちも一つ目には神への信頼、神様への信頼をいつも置いて、信仰こそ旅路を導く杖として歩んでいくのだということを改めて覚えたいと思います。私たちにはどんな時もより頼むことのできるお方がいるんです。私たちがどんな時にもそのありのままで飛び込んでいつでも入ることのできる酒どころの岩が、私たちの主ご自身です。主を信頼して歩んでまいりましょう。そうやって主に望みを置き、主をよりどころとして歩んでいく人生は、二つ目、奇跡の人生です。それは奇跡の人生ですよ。どんな人生をどこで歩んできたかとかじゃないんです。どこにおいても主をよりどころとして感謝を数えて歩んでいくことができるならば、確かにその歩みは多くの人にとって奇跡と思われるような奇跡の人生なのではないでしょうか。そんな奇跡を日々体験させられているものとして、三つ目に、私たちの口にも賛美が満ちるならば幸いですね。奇跡の人生を見る周りの人々も、そして奇跡の人生を送る私たち自身も、いよいよ主ご自身を知ることによって、この口にただ賛美が満ち、主の栄えが、主の栄光の美しさが満ちる、そんな信仰者でありたい、そんな 教会でありたいとこの一年の始まりに思わされますね。さあ一節から順に見てまいりたいと思いますけれども、老年になり今まさに苦しみの真っ只中に置かれ、敵に囲まれているその只中に置かれているこの詩編作者はこの時誰を信じ誰により頼んでいると告白しているでしょうか。どんな時もより頼むことができるお方、それは何でしょうか。それはどなたなのでしょうか。じゃあ今日の箇所に入って、まずは一節二節を続けて読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い助け出してください。あなたの耳を私に傾け私をお救いください。さあ作者は誰をよりどころとし救いを叫び求めていますか。そうですよね。一節にあるように作者はこの時も第一声目、主よと呼びかけて、この苦難の時もただ主に身を避けているんですね。さらに二節、私たちは自分の中にはいくら探してみても自分で自分を支えたり自分で自分を救ったり自分を助け出したりすることができる、そういう義は自分にはないんですよね。しかし私たちは的を外しやすく、神様を忘れて自分自身が主になって自分の力と自分の知恵で生きていかなければとならないともがいて疲れてしまう、そのような歩みを歩んでしまいやすいものではないでしょうか。しかし作者はただ神様を拠り所として神様に飛び込んで祈り求めていますね。自分には義がない、自分は自分を主として歩んでいてもそれではもがいて疲れてしまう、自分の義ではなくあなたの義によって私を救い助け出してください、あなたの耳を私に傾け私をお救いくださいと。神様は義なるお方です。その性質は常しえから常しえに決して変わることはありません。その正しさのゆえに主を呼び求める者の声を聞き私たちを確かに救い出し助け出してくださるお方です。ご真実な神様はそのご真実さのゆえにその約束を決してなかったことにしたりなんかしないで私たちを救い助け出してくださるお方です。さあいかがでしょうか。どんな時もより頼むことのできるお方を知っているのは本当に幸いなことですね。私たちのことを決して忘れることなく私たち一人一人に関心を持ち続け私たちの叫びに耳を傾け私たちを救ってくださるお方がおられるんです。さらに作者は続けて神様に叫び求めています。3節4節もご一緒に続けてお読みしましょう。はい。私の酒どころの岩となってください。いつでもそこに入れるようにあなたは私の救いを定められました。あなたは私の岩を私の砦なのです。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正を行う者や残虐な者の手から。作者は三節にあるように私の酒どころの岩となってください、いつでもそこに入れるようにと、ご真実な主を信頼していつでもそこに飛び込みます、必ず受け止めて必ず救い出してくださるから。あなたは私の岩を私の砦なのですと、神様にまっすぐ寄り頼んで神様を信頼して告白しているのではないでしょうか。だからこそ作者は4節のように今まさに置かれている苦難の現状をそのまま神様の前に叫んでいるのではないでしょうか。皆さん、作者は老年になっても、いえ老年になってなお 主への信頼を増し加えているのではないでしょうか。引用箇所丸1番にイザヤ書46章4節、イザヤ書46章4節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。引用箇所丸1番、イザヤ書46章4節を読んでみましょう。はい、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。皆さんも子供の頃は親の背中におんぶされた経験があるのではないでしょうか。もう歩けない、もうダメだって思えた時にも、その背中に背負われると安心して家に帰ることができた、そんな経験もあるでしょうか。いかがでしょうか。私たちの主は、私たちが年をとっても、私たちが白髪になっても、私はあなたを背負うとおっしゃってくださっています。確かに私はそうしてきたのだと、あなたを決して見捨てることも見放すこともない、これまでもそしてこれからも私はあなたを運ぶ、背負って救い出す。さあ、私たちもご真実な神様を信頼して、この地上の旅路を信仰を杖として歩み続けてまいりたいと思います。どんな時も他でもない神様への信頼を置き続け、神様により頼み、神様に身を避ける、主を私の酒どころの岩として、いつでもそこに飛び込んで安心して歩んでまいりましょう。先日私はあるミッションスクールの、キリスト教の学校の中学校に行ってお話をしてきました。いや、先日もちらっと報告したんですけれども、すっごい緊張したんです。広い礼拝堂に通されて250名ぐらいの中学生たち、まあ、今までもたくさんの中学生を前に話すことはありました。でもその時は聖書のお話を聞きたくて、聞く準備ができている中学生たちにこれまでは話してきた。今回は、まあ、こう言ったらあれですけども、学校の、まあ、一行事として、もしかしたら出たくないけどしょうがなく、もちろん聞きたい子たちもいたかもしれないけど、最初から最後まで目を閉じて気持ちよさそうに休んでいる子もいたりして、まあ、私は舞台袖に通されて、いよいよもう緊張もマックスですよ。心臓が口から飛び出しそうにはなりませんでしたけど、やっぱり恐れも感じました。そんな中で最初の賛美が始まりました。その学校はアカペラで、すっごく綺麗に4つにハモった合唱が聞こえてきたんです。とっても綺麗な歌声にちょっと緊張が解けて、そしてほとんどの生徒がクリスチャンじゃないって聞いていたので、ああ、この賛美をこんなに綺麗に歌う、一体どれだけの子がその本当の意味を知らずに歌っているんだろうかと、ああ、一人でも多くの子に御言葉を伝えなければ、種をまかなければ成長させてくださるのは神様だからと、なんかこう内から力が湧いて講壇に立つことができたのでした。しかも私がその時準備したメッセージのタイトルが勇気を出して歩むです。そうだ、私が恐れを感じている場合じゃないって、必要なのは自信を持つことじゃなくて勇気を出すこと、自信はなくても大丈夫、一緒にいてくださる神様が偉大なお方だから。私は自信がないし弱いかもしれないけれど、私の弱さのうちに神様の強さが表されるんだから大丈夫、必要なのは自信じゃなくて勇気、勇気を出して共におられる主を信じて一歩を踏み出す、そんな経験を改めて私自身が信念にさせられて、今一度大切なことを教えられたように思ったのでした。まあ、とはいえ今週は今度は高校1年生と2年生の礼拝でメッセージをしてくる予定になっていて、やっぱりすごい緊張するでしょうし、恐れも感じてしまうでしょう。しかしご真実な主を信頼して、主の御腕に何度でも飛び込んで 神様の義によって助けていただく、そんな経験を私は今回もさせていただければ幸いだなと思わされているんです。さあ皆さんはいかがでしょうか。これまでの皆さんの人生、これまでの皆さんの日々を振り返るときに、私たちは誰を信頼し、誰により頼みながら歩んできたでしょうか。この71編の詩編を歌い、神様に叫び続け、神様に飛び込んでいった作者のように、私たちもいよいよ主よと呼び求めましょう。神様に身を避け、ご真実なお方である神様に信頼を置き続け、何度でも主の御腕に飛び込んで歩んでまいりたいと思いますね。さあこの詩編作者も続く五節からこれまでの長い人生を振り返っています。そして振り返った時につぶやきじゃなくて感謝が湧いてきて、感謝を捧げて賛美を捧げ、応答の賛美へと導かれていくんです。それでは作者の人生を振り返っての告白、五節六節をご一緒に続けて読んでみましょう。五節六節を読んでみましょう。はい。神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。いかがでしょうか。ここには神様への完全な信頼と人生への感謝が込められていますね。ご説見るとどうですか。神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所であるのだと、もうストレートな、そして純粋な告白ですね。私たちもこの生涯、主から目を離さずに歩んで、主よ、あなたは私の望み、若い日から決して変わることない私の拠り所ですと、年を重ねてからも告白することができるならば、なんという幸いでしょうか。そしてさらに私たちも6節にあるように、私は生まれた時からあなたに抱かれています、あなたは私を母の胎から取り上げてくださった方ですと感謝を持って告白することができるならば、内側から主への賛美が湧き出てくるのではないでしょうか。皆さん、私たちも今静かにこれまでの人生を振り返ってみるならば、私たちは確かに生まれる前からすでに神様に愛されていて、神様に母の胎から取り上げられて、決して見捨てられることも見放されることもない、神様にずっと抱かれて背負われて、神様に運ばれて守られて、これまでの人生を歩んでくることができたのではないでしょうか。さらに7節も読んでみましょうか。7節も読んでみましょう。はい。私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。そうなんですよ。神様を信頼し、神様を酒どころとして何度でも飛び込む、そんな彼の人生は多くの人にとっては奇跡と思われるような、そんな人生だったんです。他に私たちの力強い酒どころがあるでしょうか。他に私たちの信頼に足る方はおられるでしょうか。いいえ、他にはおられません。神様が私たちの力強い酒どころであるから、確かに私たちの人生も振り返るときに奇跡の連続であり、そこに主の現れが、主の力強さが表されているのではないでしょうか。ここで奇跡と訳されている言葉は、他の聖書の箇所では印とも訳されている言葉なんですね。その人がその山あり谷ありの旅路において、どんな時も神様を信頼して、どんな時もそこで何とか踏ん張ってぶれないで、ただ神様により頼んで飛び込んで感謝を持って歩むならば、その姿は人々にとって奇跡、人々の驚きとなり、 神様の恵み、憐れみを知らせる印としても用いられるのではないでしょうか。2024年、今年は辰年ですか。私は辰年なので年男なんですけれども、同じ辰年生まれの、しかも4回り上の大先輩がこの教会におられるんですね。女性の年齢を話題にしてなんてデリカシーのないと思われてしまうかもしれませんけれども、梅田姉妹が私と同じ辰年4回り上なんですね。昨年末は体調を崩されて、アパートにいて立つことができなくなってしまって、入院されたりもして、ご家族も私たちもこの入院生活で足腰が弱らないといいな、歩けなくならないといいなって思って祈っていました。しかし退院されて一時エルシャロームに戻ってこられた時にびっくりしましたね。前と変わらず自分の足で杖ついて歩かれて、何よりも変わらず平安のうちにあの笑顔で過ごしておられる姿を見せていただいて、ある方々は言っておられましたよ。やっぱりどこにいるかじゃなくて誰といるかが大切なんだよねって。どこにいるかじゃなくて誰といるかが大切なんだよねって。確かにどこにいようとも、そこで神様を信頼して、そこで感謝を数えて賛美する、場所は問題じゃない、場所は関係ない、そこで神様を主と告白し、神様と共に身を置き続ける、あ、その歩みは信仰者の幸いだなって思わされますね。皆さんもご覧になられたことがあると思いますけれども、震災後に避難先の奥多摩福音の家にも、そしてこのいわき市にも何度か来られて、私たちを追いかけて撮影してとっても素敵な番組を作ってくださった九州大分のテレビ局の方々がおられました。その方々が番組を作るときに、撮影したこの場面は外せない、この場面はどうしても使いたい、そう思った部分が撮影しているうちに何箇所かあったそうですけれども、大野チャペルをバックにダチョウを撮影したあの場面とか、防護服を着て礼拝堂のピアノを弾いている場面とか、そしてまた梅田姉妹の一言もどうしても使いたい一場面だったそうです。あれは奥多摩福音の家での1年間の避難生活を終えて、いわきに移動する前日、テレビカメラに向けて答えたその1年間の感想を述べた梅田姉妹の言葉でした。梅田姉妹は1年間を振り返ってこう言っていましたね。私にとっての生涯における最良の1年でした。私にとっての生涯における最良の1年でしたと震える指を立てて言ってました。テレビ局の人も信じられなかったそうですよ。何十年と住んだ故郷を無理やり追われて、全てを失ったかのように思えて、縁もゆかりもない場所での避難生活ですよ。しかしその1年は生涯における最良の1年だったという、まさにその言葉を聞いてテレビ局の人も、そしてあの映像は世界中の方々が見られて、やっぱり梅田姉妹のあの言葉、あの場面も多くの人々の心を打って、まさに多くの人にとって奇跡と思われるような、そんな告白だったのではないでしょうか。やっぱりどこにいるかじゃなくて誰といるかが大切なんですね。どんな人生をどこで歩んできたかとかじゃない、どこにいようともそこで神様を信頼し、主を拠り所として歩んでいく人生は奇跡の人生ですね。置かれた場所で神様を信頼し、そこで感謝を数えて賛美する、場所は関係ない、そこで神様を主と告白し、神様と共に身を置き続ける、その歩みは本当に幸いであり、多くの人々の心を打つ奇跡の人生なのではないでしょうか。さあ、そんな奇跡を日々体験させられているものとして、私たちの口にも賛美が満ちるならば幸いですね。 奇跡の人生を見る周りの人々も、そして私たち自身も、いよいよ主ご自身を知ることによって、この口にただ賛美が満ち、主の栄えが、主の栄光の美しさが満ちる、そんな信仰者であり続けたい、そんな教会であり続けたいと今年思わされますね。先ほど読んだ6節の後半で、その生涯における神様の恵み、ご真実な神様の愛を思い起こし、この詩篇を書いた作者は何と告白してましたか。私はいつもあなたを賛美していますと、6節の最後で作者は告白しました。さらに作者は8節で、人生を振り返って年を重ねてなお実感込めて、この8節のように言っていますね。じゃあ8節をご一緒に読んでみましょう、はい、私の口にはあなたへの賛美が、あなたの栄が絶えず満ちています。いかがでしょうか。作者の口には神様への賛美が絶えず満ちていました。聖書をお持ちの方はこの絶えずというところに米印がついていますね。脚注を見るとそれは一日中とも訳せる言葉です。作者の口にはもう一日中賛美が満ちていた。現状へのつぶやきとか、周りの人とか敵への呪いの言葉とか、置かれている現状への絶望とか嘆きの言葉が口に満ちてたんじゃなくて、賛美が、そして神様の栄えが満ちていました。この栄えという言葉は、他の箇所だとお祭りの時の晴れ着に使われたり、婦人の頭飾り、綺麗な頭飾りに使われたり、その美しさを表す言葉です。そうなんです、神様の栄光はもうこの世のものとは比べられない、この上もない美しさですよね。皆さん、つぶやきとか呪いとか嘆きなどでこの口を満たしてしまっては、なんてもったいないことでしょうか。この詩篇作者の口には、今ある苦難の現状を訴え叫びながらも、神様に信頼を置き続け、よりどころである主に何とでも飛び込みますと告白し、その全生涯において貫かれているご真実の神様の愛にその心触れられた時に、私の口にはあなたへの賛美が、あなたの栄えが、あなたの栄光の美しさが絶えず一日中満ちていますと、作者は年を重ねてなお実感込めて告白しているのではないでしょうか。そして神様はその作者の賛美を、この告白をどれほど喜ばれて、その賛美のうちに住まわれて、その賛美を受け取られたことでしょうか。さあ、この詩篇71篇を通して神様は私たち一人一人に今日どのような歩みへと導かれているでしょうか。願わくは私たちもいよいよ神様を信頼し、この奇跡の人生を歩ませていただいているものとして、この口にただ賛美が満ちるように、神様の美しさが満ちるように、もっともっと主を知り、主を心の王座に迎え続けてまいりたいと思いますね。この数ヶ月、実は私の心はちょっと落ち着かずにいたんですね。来月には年次総会が行われますけれども、4月からの新年度、来年度の目標はどうしようかなと思って、来年度の計画はどのようになるかな、どんな祈りと願いを持って新年度に歩み出していけるかな、まあ、そんなことが、まあ、でもバタバタとした毎日は待ったなくやってくるので、心をこう巡っていたんですね。そして先週あたりからは、ああもう少しで1月の役員会がある、年次総会前最後の役員会だから、今回の役員会で来年度の目標とか計画を役員の方々と話し合いたい、みんなでワクワクして年次総会を、そして新年度を迎えたい、だけど毎日予定があってなかなかじっくり考えることができない、どうしよう、大丈夫かな、なんかそんなやっぱりちょっと落ち着かない心の状態だったかもしれません。 そんな私をですね、神様はもう強制的にやめよ、静まりなさい、私こそ神であることを知りなさいって言われたかのように、なんと私は日曜日の夜から体調崩してしまって、何年かぶりにインフルエンザにかかってしまって、自宅の2階で一人寂しく隔離生活を送ることになったのでした。ああ、教会の皆さんが無事でありますようにって懸命に祈りながら、そして申し訳ないことに全ての1週間の予定をキャンセルさせていただきながら5日間を過ごしました。最初は寒気と結構高い熱が出て寝込んで、そうしてやがてインフルエンザによるものか、8ヶ月賞味期限が切れてしまったスポーツドリンクを飲んだからか、腹痛でしばらく寝込んで、でもだんだんと元気になって、まあでも5日間と強制的に隔離されながら、静まりながら、私は来年度のことをいろいろと思い巡らすことができたのでした。皆さん、私たちはインフルエンザにはならないでいたいですが、賞味期限切れのスポーツドリンクには気をつけていたいですが、いろいろと握っているものを手放して主を知りたいと思いますね。時には静まり、主を知ることを大切にして歩んでまいりたいと思いますね。そしてこの口に神様への賛美と神様の美しさが内側から湧いて満ちてくる、そんな歩みを大切にしてまいりたいと思いますね。引用箇所丸2番に詩編46編10節を挙げていますから、詩編46編の10節、引用箇所丸2番ありますか。詩編の46編、あら、詩編46編10節読みますね。詩編46編の10節を読みます。やめよ、知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ地の上で崇められる。ありましたね。じゃあご一緒に読んでみましょうか。はい。やめよ、知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ地の上で崇められる。これイザヤ書じゃなくて詩編の46編の10節です。やめよ、知れ、私こそ神。時に私たちにとってどれだけ大切な神様の招きでしょうか。これ口語訳の聖書だと、静まって私こそ神であることを知れ、静まって私こそ神であることを知れ、スティルという賛美の元になっている聖書の箇所ですね。静まって神様を私の主と知ること、告白し心の王座にお迎えすること、どんなに大切なことでしょうか。国々の間で崇められ地の上で崇められる唯一のお方、神様への賛美が、神様の栄え、美しさが絶えず一日中この口に満ちる、そんな信仰者として、そんな教会として、これからも歩んでまいりたいと思いますね。さあ、今日は詩編71編の前半部分をご一緒に見ることができました。もう一度アウトラインを出していただいて確認しましょうか。私たちも1つ目、神様への信頼をいつも置いて、信仰こそ旅路を導く杖として歩んでまいりましょう。私たちにはどんな時もより頼むことのできるお方がいます。私たちがどんな時にも飛び込み、何度でも飛び込み、いつでも入ることのできる酒どころの岩が私たちの主ご自身です。主を信頼して今年も歩んでいきましょう。そうやって主に望みを置き、主をよりどころとして歩んでいく人生は奇跡の人生です。どんな人生をどこで歩んできたかとかじゃない、どこにいるかが大事なんじゃない、誰といるかが大事です。どこにおいても主をよりどころとし、感謝を数えて歩んでいくことができるならば、確かにその歩みは多くの人にとって奇跡と思われるような奇跡の人生なのではないでしょうか。そんな奇跡を日々体験させられているものとして、私たちの口にも賛美が満ちるならば幸いですね。奇跡の人生を見る周りの人々も、そして私たち自身も、いよいよ主ご自身を知ることによって賛美が満ち、主の栄えが、 主の栄光の美しさが満ちる、そんな信仰者であり続けたい、そんな教会であり続けたい、そのように思わされます。黙祷を出しましょう。ピアノ弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は長い人生を歩み、老年になり、その人生を振り返って神様への賛美と信仰を告白した、そんな信仰者の詩編をご一緒に見ることができました。彼は今まさにその苦難の真っ只中でした。敵に囲まれ、命も狙われるような悪者の手に囲まれ、不正を行う者や残虐な者の手に囲まれているような、そんな状況の中でもこの詩編の作者は神様だけを主と告白し、いつでもあなたに飛び込みますと、私の酒どころの岩、それはあなたですと、主への信頼を告白し続けました。私たちも何度でも主に飛び込みましょう。主をいつでも入ることのできる酒どころの岩として、主を信頼して歩んでまいりたいと思います。勇気を出して主を、神様だけを主と告白して歩んでいきましょう。主に望みを置き、主を拠り所として歩んでいく、その人生は奇跡の人生です。いかがでしょう。私たちを生まれる前から、母の胎から取り出し、抱き、今日まで導き続けてくださったご真実な神様の愛を思い巡らすときに、私の生涯における最良の一年を、素晴らしい一日を、今日もありがとうございますと感謝を捧げることができるならば、なんと幸いでしょうか。どこにいるかじゃない、誰といるかです。どこを歩んできたかじゃない、誰と歩んできたかです。今日も私たちは主と共にたくさんの奇跡をいただいていることを覚えながら、奇跡の人生を歩んでいきましょう。そしてそんな奇跡を日々体験させられているものとして、今日も私たちの口につぶやきとか呪いとか嘆きとか、そんな言葉が満ちるんじゃなくて、賛美が満ちるならば、神様の美しさが満ちるならば、なんと幸いでしょうか。そんな信仰者として、この与えられている1週間、この新しい年も主と共に歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたご自身が私たち一人一人を今日も高価で尊いと言ってくださり、あなたが私たちが生まれる前から目を留め、生まれた時からあなたに抱かれ、母の胎から取り上げられ、あなたのご真実な愛のゆえに今日も導かれ、あなたは若い日からの私の望み、私の拠り所です。神様、あなたに何度でも飛び込むことのできるこの幸いをありがとうございます。あなたは揺るがない私の岩を、私の砦であることを心から感謝し、主の皆をあがめます。神様、こんな奇跡の人生を歩ませていただいている者として、 今日もこの口に賛美が満ちますように、今日もこの口にただ神様の栄光の美しさが満ちますように、どうぞ私たちがこの与えられている一年も主と共に歩んでいくことができますように、そんな私たちの歩みが奇跡の歩みとして周りの方々に主の栄光を輝かせ続けるものでありたいと今日願います。どうぞ私たち一人一人を血の塩世の光として今週も今年も用いてください。神様ご自由に、あなたご自身がこの教会の頭ですから、あなただけが私たちの主ですから、私たちを導き、私たちを用いてご自身の栄光を表してくださいますように感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。